皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。本日はですね、令和8年のですね3月、18日にですね収録させていただいております。ポッドキャスト、第135回になります。収録をさせていただいております。前回はですね年末の12月の年末に、ポッドキャストの放送をねさせていただいたんですが、まあ、かなり間が空いております。まあ、年末のポッドキャストからですね、まあ、年が明けて、まあ、衆議院選挙なんかもございまして、また大阪ではですね、大阪府知事選挙と大阪市長選挙ダブル選挙もですね行われておりまして、もう非常にですね、まあ、短期決戦でありましたけれども、衆議院選挙と合わせてということで、まあ、選挙となっておりました。で、まあ、その選挙が終わったらすぐにですね、まあ、堺市も令和8年度の予算の議会をですねすぐ迎えることになりまして、堺市議会の定例会へと、まあ、突入して、参ったと、まあ、こういうような状況にありまして、なかなかちょっとバタバタしておりまして、収録の方もできなかったわけなんですが、本日収録させていただいております。まあ、前回の衆議院選挙ではですね、まあ、初めてですね維新の会という政党自体がですね、まあ、国政の与党自民党さんとですね、まあ、一緒に仕事をさせていただくっていう立場でですね選挙を迎えたということもありまして、まあなかなか普段とは違う流れの選挙だったなと思いますね。なかなか駅に立ってましてもね、僕は大阪17選挙区で馬場伸幸がですね選挙候補者となって戦っておりましたけれども、まあ、駅なんかでね小選挙区は馬場さんに入れるけど比例は自民って書いとくなみたいなお声かけがすごく多くてですね、維新でお願いしますって僕も言うんだけど、なんでなんでみたいな感じでね、一緒にやってるんだから馬場さん小選挙区入れて、まあ、比例は自民で変えていいんじゃないのみたいな、なんか、まあ、そういうお声かけも非常に多かった選挙だったと思います。まあ、維新の会自体はですね、まあ、政策をまとめ上げたもの、まあ、これを実現していくっていうね約束のもとにですね、まあ、一緒に、参画与党として参画していくということですので、まあ、その政策実現がね、まあ、今後どれになるかというところがですね、まあ、非常に大きな鍵なんじゃないかなって僕も思ってるんですけれども、またダブル選挙なんかではですね、まあ、かなりご批判いただくお声もですね駅に立てると、まあ、いただくこともありましたけれども、まあ急に初めてこんなん抜き打ちやとかね、まあ、いろいろご意見頂戴いたしました。まあダブル選挙においてはですね大阪都構想っていうんですかね、まあ、都構想、まあ、これをですね、まあ、もう一回考えさせてほしいという、まあ、そういう趣旨で、まあ、もう一度大阪市と大阪府の有権者にですね知事選挙や大阪市長選挙では訴えてなかったので都構想をやりたいというふうに考えているということで一度民意を問うというようなね、まあ、選挙でありました。今現在はですね、まあ、大阪市の方でですね法定協議会の設置なんかについてですね、まあ、さまざま議論が続いているところだと思うんですけれども、まあ、なかなかスケジュールであるとか、まあ、タイミング住民投票のタイミングであるとか、まあ、そういう本当はですねもっと党内の中で、まあ、議論して、しっかりとスケジュールとか、 やっていく内容、方向性も含めてですね、まあ、党内のでもっときっちり積み上げた上でですね、まあ、進めていくっていうところが、まあ、今までとはちょっと違う、まあ、先ダブル戦の方が先行しちゃったっていうところもあってですね、今現在大阪市議会と、まあ、吉村代表と、まあ、横山副代表とね、まあ、さまざま議論が続いているようであります。まあ、この大阪市議会はですね、やっぱり市議会議員ですので、まあ、一番市民に生活が近いところで各地元で活動されている市議会議員、まあ、1回目の住民投票、2回目の住民投票の時もですね、拠点の基地となってですね、まあ、市議会議員さんの活動エリアでですね、我々応援に行って、まあ、住民投票の活動をするという形でありましたので、まあ、本当に生活と密着しているっていうのはもう僕らも応援に行ってよく分かっております。ですので、まあ、一番そういう意味ではですね、大阪市議会の皆さん、が考えるそういうスケジュールであるとか、まあ、そういう住民投票に持っていくまでの合意形成であるとかっていうのはですね、まあ、一番ナイブなところなんじゃないかなと僕も思ってます。ですので、まあ、今ちょっとね、法提供で、まあ、いろいろ議論が続いておりますけれども、まあ、大阪市議会議員さんはですね、やっぱり都構想3度目の住民投票するんであればですね、まあ、住民投票するのが目標じゃないっていうところが強い思いあると思うんで、まあ、3回目の住民投票はもうできるとすればですね、やっぱり可決しなければならない、まあ、そういうふうに思っておられる方が、まあ、ほとんどというか全員そう思っていると思うんですが、ですんで、まあ、丁寧な合意形成というところでですね、今議論も続いているのかなと思っております。まあ、僕ら堺市としてはですね、まあまあ、大阪都構想のですね、特別区の議論に、まあ、もう今現在大阪維新の会の中内部でもですね、堺市はもう議論に入対象とはなっておりませんで、まあ堺市としては今現行の政令市で、住民サービスを磨いて磨いていこうと、まあ、そして財政も立て直して、そして住民サービスで街づくり、まあ、やれることをですね、やっていくというところでございますので、まあまずは大阪市ね、大阪市の議論となっております。まあなんていうんですかね、まあいろいろ議論続いておりますけれども、まあ最終的にですね、まあある一定の方向性へと固まっていくものじゃないかなと思っております。まあ住民投票、投票ね、住民投票することがゴールじゃないっていうところもあるんだと思います。堺市としてはですね、令和8年度の予算の議会、これ今現在も議会開催真っ只中でございまして、堺市長、長藤堺市長のですね、任期最終年度の令和8年度の予算、まあ、これをですね、審議する議会が開催されております。まあ、この令和8年度の予算でですね、長藤市長は堺市民と約束したマニフェスト、そのすべてにですね着手していくことになります。まあ、市民との約束を守り実行していく、まあ、こういうことにこだわっている堺市長、長藤市長ですからですね、まあ、しっかりとそういった内容の予算になっております。まあ、先般ですね、議会と言いますのは、まあ、まず一番最初本会議で代表質問を行われます。これが3日間行われまして、その後予算を審議する特別委員会、まあ、こういった委員会、分科会、そして総括質疑とですね進んでまいりまして、その後常任委員会で最終本会議となるわけなんですが、まあ、その途中のですね予算の審査の特別委員会、総括質疑のところでですね、令和8年度の予算に対する賛否というのがですね採決が行われる まあ、そういった流れになっておりまして、先週ですね、その採決が行われまして、予算が可決いたしました。令和8年度の堺市予算可決されたというところであります。いよいよ今週はですね、各常任委員会の質疑に入っておるところ、来週がですね最終本会議を迎えます。こういった状況の中ですね、収録してお届けしております。令和8年度の堺市の予算ってね、どんな内容なんみたいな、確かにこう全項目をお伝えするのはなかなかちょっと時間が足りませんが、ちょっとトピックだけ抜き出してということでお伝えすると、堺市においてはですね、小学校の給食、これがですね全学年無償化になると、こういった予算であります。小学校給食無償化、これはですね1年とか2年ではなくて、恒久的に給食の無償化やると、こういったことでございまして、昨年度は小学校1年生2年生 で計画では3年で6年生まで無償化ということだったんですが、今回の予算で一気にですね、1年生から6年生まで給食費の無償化を実現する、こういった予算でありました。で、中学校給食もですね、令和8年1年間給食費無償化になるんですが、これは物価高騰対策で1年間のみということになっております。あとはですね、学校の放課後教室ですね、堺市の放課後教室はですね、利用料が少し割高になっておりましたので、この利用料を値下げする、こういった予算、あとは学校の体育館エアコン設置がですね、方針でも決まってて、随時学校の体育館にですねエアコンを設置していっておるんですが、当初はですね令和7年から令和12年までかけてですね、堺市全部の学校の体育館にエアコンを設置するということだったんですが、令和7年から12年というのをですねもっと短縮しまして、令和10年に全部終わると、こういうふうに期間を短縮する、こういった予算になってます。あとはですね、堺市中央図書館、大変もう老朽化が進んでおります。あとはですね、堺市の博物館、これもですねかなり老朽化が進んでおりまして、この大きな2つの施設、これを再整備していかなければならない、ということの時期に入っておりまして、この中央図書館、そして堺の博物館、こういうの再整備に向けての検討をスタートしていく、こういった予算も計上されております。あとはですね、万博レガシーの活用、こういった取り組みの予算もありまして、大阪万博のですね大屋根リングの木材を使ったですね、移動用茶室、お茶の茶室ね、これを作るという、こういった予算も計上されておりまして、これに関してはですねかなり高井さん、他の政党さんはですねかなり反対基調でですね質疑もしておりましてですね、この万博レガシー大屋根リングを使った茶室、こういった事業については予算を減額修正なんか出されるんじゃないかなっていうようなね、そういうような質疑が続いておりましたけれども、最終的にはですね、賛成していただきまして、万博レガシー、この移動式茶室っていうのはねかなり堺市内でもいろいろイベントが行われます。区民祭りであるとかいろんなところでもお祭りあるんですが、こういったところのイベントにですね、持って行って組んで、でご来場いただいているお客さんに茶の湯をですね、体験いただく、こういった簡易性のというか、移動ができる、持ち運び移動ができて使える茶室、この木材にですね万博の大屋根リングを使うという、こういったところでですね、予算計上されておりまして、これもなんとか通りました。あとはですね、企業投資向けであったり、まちづくりであったりですね、こういった予算もあります。もちろんがん検診の無償化も継続しておりますし、 お出かけ応援バスもそのまま継続していく。ワンコイン医療、お子さんのですね、ワンコイン医療制度の補助金も継続、そして堺市はゴミの無償化もですね、継続してまいります。まあ、こういった今まで行ってきた住民サービスをしっかり守る、まあ、こういったことでですね、改革も進めてまいっておりますので、しっかりと住民サービスを守って、そして新たな住民サービスもオンしていこう、まちづくりも行っていこう、まあ、こういった令和8年の予算となりまして、長尾市長もですね、本当に任期4年間で全てのマニフェストを何としても進めていくといった思いの最終年度の予算となりました。まあ本当に可決して、まあ最終本会議もあるんですけれども、まあ予算審査のですね、特別委員会でも可決されましたので、なんとか令和8年度はですね、市民の皆様にさまざまな政策、住民サービスお届けできるかと思っております。まあ私もですね、今回は久しぶりにですね、本会議での質問させていただきました。まあさまざまご質問もね、久しぶりということもありまして、いろいろ質疑させていただいたわけでありますが、またその模様はですね、私のホームページでも動画貼り付けておりますし、また堺市のですね、その質疑動画の堺市のですねホームページにもございます。またお時間あるときにですね、お聞きいただければなと、まあ、このように思っております。まあ本当に今現在、世界中見渡しますとですね、本当にイランの、そしてイスラエル、アメリカとのですね、まあ、戦争も始まっております。そしてまたウクライナ、ロシアもまだ続いている。そしてまたホルムズ海峡ですかね、あそこも大変なことになって、今ガソリンもですね、僕の近所では187円とか180何歩とか、ものすごいガソリンも上がってきておりまして、皆様ね、本当にどうなっていくんだろうというご不安の中にあられるとは思います。まあ今現在国会の方でもですね、さまざま予算も今年度中に、可決できるかどうかっていうね、まあ、そういう瀬戸際、まあ、野党の皆さんはですね、審議時間がね、審議する時間が少ないと、大事な質疑があるんだと、まあ、こういうふうなご主張でですね、年度内の予算の成立を伸ばすみたいなことも言われているそうでありますが、まあまあ地方におる我々としてはですね、まあしっかり予算を可決してですね、さまざまやはり地方でも待っている予算ありますので、しっかりと議論し予算のね執行を待っているというところもあります。まあ本当にいろいろと皆様も、まあ、これからね花粉もたくさん飛んでくるし、まあ、ほんまに世界中見たらいろいろ紛争起こって物価は高くなるし、まあ、国会はどうなるんだとかね、いろいろ思いあると思います。まあ僕らっていうか、まあ私はまあ堺市の市議会議員ですから、まあ、しっかりと市民の皆様にお届けできる、まあ、そういった実のある議論を行ってブラッシュアップして住民サービスを皆様のもとにお届けしていく、まあ、こういう責務にですね、まあ、専念してまいりたいとこのように思っております。まあちょっと今日はね、まあ、こういう感じになりましたけれども、久々のポッドキャストの収録となりました。まあまた春になりまして、議会も終わりましたらですね、また誰か来てくれるかな、まあ、ゲストもお呼びしてですね、ポッドキャストも収録し、皆様のもとにお届けしてまいりたいなと、このように思っております。また放送いたしますので、お時間ございましたらですね、また聞いてみてあげてください。よろしくお願いいたします。本日はこの辺りで失礼いたします。大阪市の会堺市議会議員的場伸一のポッドキャストでした。どうもありがとうございました。失礼いたします。